あなたはどんな別れをしてきましたか？今誰といますか？今日のゲストは藤本真美さんです。 This is Baba Boshi Station. Baba Boshi by Love Peace Club. インターネットラジオババボシ北原みのりです。先週10月13日女祭りラブピースクラブ11周年記念来てくださった方、皆さん本当にありがとうございました。あんまりチケット売れてないかなって思ってて、そんなに盛り上がらないかなと思ったんですけど、とんでもなかったですね。すごかったです。最後にね、沢智恵さんがライブで歌ってくださったんですけども、その時来てくださった方だと分かると思うんですけど、突然照明がぷわってついた瞬間があったんですよ。あれね、ライブハウスの方に聞いたら、あんなことって今まで何度かあるんだって。でも何度かある時どういう状況かっていうと、必ずものすごいいいライブが起きてて、会場に何かが走るんですって。で、会場とそのステージが一体となった時の、何かが起きた時にあれが起きるんですよと。でも慌てましたってことを最後にライブハウスのスタッフの方がねおっしゃってたんですけども、本当そのぐらい怪奇現象が起きても不思議じゃないぐらいの、とても気持ちがよく、そして温かく、なんて表現したらいいんでしょうね、ああいうの。私はもうあの日にでも一つね、自分の目指す言葉を見つけました。それが女気っていうことが、まあ分かったんだけどね。それは沢智恵さんと、あとちひょんと、あとしんすごさんに出てきていただいたんだけれども、そのしんすごさんのトークがやっぱり、すごかったよ。で、しんすごさんに今回出ていただいたのは、私、今、田中道さんの、まあ元リブで、中心になってね、ずっとリブを頑張ってきた方ですけども、今鍼灸師をやってらっしゃるのね。その鍼灸師の田中道さんのところに行ってるんですが、そこで新祖さんと出会ったんです。もし普通にね、新祖さんと何かさ、選挙とか市民運動とかで会ってたら、こんなにもなんて言うんだろう、親しい気持ちとかになれなかったと思うんですけども、やっぱすごい大物だから。でもその鍼灸の台で、ほとんど裸の状況で2人、この水田にブスブス針をさ刺されてるわけじゃないですよ、ウギャーとか言いながらやってると、その共に戦ってる、別に何も戦ってないんだけど、共に体と戦って、共になんか水田にいたぶられてる女のつながりみたいなのができていて、すごくね勝手に親しい気持ちになるんですよ。でステージでも話したんですけども、私シンさんと会って気がついたのが、女友達の呼び方ね。学生の時ってさ、みんななんか名字で呼んでたりしませんでしたか？女友達を北原とかさ、中村とか内田とかさ、そういう風に呼んでたと思うんだけども、大人になってからなかなか知り合う人突然やっぱ名字で呼びにくい。でなんかちゃんと呼んだりとか、まあ、さんって呼んだりとか、なんかその距離感っていうのが名前でなかなかつかみにくかったりね、そういうとこあると思うんですけども、それがね、新祖さんはいきなり私をね、北原って北原北原って呼ぶんだよ。もうなんかゾクゾクしちゃって、かっこいいじゃない、おい北原、おいとは言わないんだけど、言われてる気がするの、北原。で電車乗ると、例えばさ、みつさんとかがいつも帰り際にちょっとしたお菓子をくれるわけ。電車の中で食べなさいよって。でそのお菓子をこの間はブドウをもらったんだよね。でブドウをビニール袋に入れて、審査に10個、私に5個ぐらい、私の方が早く降りるから、審査長いからさ、私よりちょっと審査のビニール袋にブドウがいっぱい入ってて、で電車に乗ってて2人並んでたら、審査がブドウ食べようぜみたいな、で食べてたわけ。そしたら私が早く食べ終わるじゃん、したら審査が自分のブドウを出して、食いなって。で最後に2粒ぐらい残るわけじゃん。そしたらその2粒は、これ北原のノルマだからなって言って、私にね、クイッって。たかがブドウ食べてるだけなのに、電車で何かね、これから革命が起きる前に2人で最後のブドウ食べてるような、そういうなんかドラマティックな気分になるわけよ。北原クイッって審査に言われると、かっこいい方ですよ。175センチ、大きいしね。そう、でも審査の話は本当ね、かっこいいっていうよりもね、泣けたね。私本当に戦う続けてて、どんだけその弱い人の立場に立つってことの、ちょっと弱い人と一緒に戦っていくことの大変さも含めての戦い方を、なんか審査をずっとしてきてるんだなと。あの人ね、ステージはでは話してなかったけども、本当に戦っていて、ずっと自分の喜びのことに関してはほとんどしてきてない人なんですよ。映画のこととかほとんど知らないの。ダイハードって何とかさ、たまたまその話になってね。でほとんど映画のこと知らないし、俳優のことも知らないし、自分の時間を作ることは一切 してこなかった人で、家にはガンジー の糸車があって、壁には水平社の宣言があって、それを見るとね、自分はこの人たちの意思を脈々と受け継いで頑張るんだって気持ちになるんだみたいな、それが自分の癒しの時間ですとおっしゃってましたけども、そのぐらいに戦っているシンさんに私はすごいやっぱりね、北原って言われてる時はこのシンさんの男気って言ってたけど、その男気じゃなくてもこれはもう女気って呼ぶものなんだなみたいな感じになりました。そう、その女気って何、シンさんから発せられるその強い気みたいなものを私ももっともっとなんか自分の中でなんて言うんだろう、蓄えたい、育てたい、それこそ育てたい、そんな気だなってことを思いました。で、まあ女祭りはその女気にあふれた、とてもとても私にとってはすごく11周年でね、本当にありがたいイベントでした。皆さんはどんな風に参加してくださったでしょうか。そんな話ももしよかったらバーボシに、ね、メールください。ということで長くなったんですけれども、バーボシでは司会でね、笹野みちるさんが司会をしてくださいました。まあ、笹野みちるさんといえばこの番組でも何度も出ていただいてますけれども、日本で初めてレズビアンのあることをカミングアウトして、まあ、今ファンソンカフェで1年間2年間かずっとそのパートナーの藤本真美さんとやってきて、あれですよね、尾辻かな子さんが今度選挙で、この間選挙出た時は尾辻さんの選挙にお二人で応援行って、日本のセレブレズとか言ってましたよね、お二人で。セレブレズカップルっておっしゃってましたっけ。それが何でしょう。9月に突然私のところに連絡がありまして、もうコラムは書けない、もう真美とは別れる、さようなら笹野、そんなねご連絡がございました。まあ、もちろん私は笹野さんと今でもね親しくお付き合いさせていただいてますけれども、そしてステージでもね楽しくおしゃべりさせていただいたんですけれども、ということで今日はね笹野さんではなくて藤本真美さんの言い分を聞いてみようというそういう回にしたいと思います。ということで、インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてください。 This is Baraboshi by Love Peace Club。あなたはどんな別れをしてきましたか。そして今誰といますか。今日はそんなテーマでお送りしていきたいと思ってますバーボシですが、ゲストに藤本真美さんをお呼びしております。
どうも、
こんにちは。
こんにちは。
藤本真美さんと私の出会いをねちょっと話しようと思うんですけども、もともと笹野みちるさん の私が現代の肖像というコーナーでアイラのね笹野みちるさんのことを書こうと思って、笹野さんにお近づき、というか近づいていったのがきっかけなんですけども、その時お二人は笹野さんと一緒にもうすでにね暮らしてらっしゃる頃だったんだよ ね。とても可愛らしい埼玉の一軒家で2人で仲良く、
そうですね。
でその時にパートナーですと、で笹野さんは今までパートナーの方をこの人はパートナーですって形でご紹介するとか、アウトすることとかってなかったと思うんですけども、初めてこの人はパートナーですというふうな形で、表に出てっていうか、例えば尾辻かな子さんの、今年の参議院議員の選挙で立候補したレズビアの尾辻かな子さんの応援パーティーにお二人で参加するとか、
そうですね、
そう、私のそのアイラの原稿でも藤本真美さんって名前もちゃんと書かせていただいたりとか、もともと二人は音楽関係で出会った。
そうですね、中川五郎さんの、私がベースのサポートをやっていまして、でそのライブに笹野さんが来ていてですね、でその時に初めて会いました。
はい、と言ってますけどもう2人はなんてなんかそう別れた後に出会いの話するのってちょっと悲しい気がしますね今聞きながらそう思ったけど
いやいやいや
で、その後に私と何年前にそれ何年前でしたっけ、アイラのちょっと前に2人付き合い始めてる感じだったんでしたっけね。
そうですね、2004年の夏あたりですね。
夏あたり何月何日に告白されたマミみたいな日記残ってるの、告白されたんだよねとか言っちゃったけど私
まあ
一応ね笹野さんから惚れたという形で話は進まってるとか言っちゃってるけどね
いやいや
もういない人がいけない、いいよね、いいよねもうね、
まあいいんじゃないかな、
はいはい、それでお二人は2000何年の夏に、吉祥寺のとあるカフェで、そこ吉祥
寺もうね取材されちゃったからね全部知ってるんだよね。
そう、取材するときに彼らに今しつこく聞いたわけですよ、お二人の出会いは何ですかとか。でどんな風にね、笹野さんは、前の彼女がいて、それでもマミさんがいいと 2人は出会って付き合い始めたわけですよ。
はい、
テケテケテケテケテンテ
ケテケテケテケテ
ケリズム感悪いね私。それで仲良く私もその2人のなんていうんだ、私もちょうどその頃でもないか、パートナーができて、
うん、ね、
ですごく4人で仲良く、仲良くというかね、ご飯食べたりとか、
はい、
そういうような、感じで遊ぶようになったので、マミさんとは親しくさせていただいてるんですけども、はい、マミさん自身がその、なんていうんだろう、レズビアンであるということを、はい、カミングアウトしたのはやっぱ笹野さんがきっかけだったんですかね。
もうきっかけはもうみのりさんですよ。
そうそうなんかね、私もすごくおかしいなと思ったんですけど、私がアイラに現代その藤本マミって書いたら、なんか私がアウティングしたみたいだったね。
結局取材中に名前は、うん、出していいですかっていう話だったんですよね、うんうんうん、でその時に結局笹野さんと付き合うということで、うん、そういうどこかでそういう日は来るのかもしれないとは思っていたんですけれども、うんうん、はっきり来たのがその現代の肖像の取材の中でしたね、
うん、
でその時に名前を出してもいいかどうかって聞かれた時にはもうでもすんなりいいですっていう気持ちにはなっていました、うん、はい、
そう、そのきっかけで、あとその後ラブピースクラブでコラムもお二人で、
そうですね、
往復書簡という形で始めていただいて、
はい、
私はやっぱりそのなんでね、二人の往復書簡をお願いしたかっていうと、はい、その女の人同士で付き合うのはあるけども、はい、カップルで一緒に働くとか、
うん、
すごくそれって難しいんじゃないかなって思う、うんうん、結局難しかったんだけどね。
本当
ごめんね、もうその時の気持ちを言うと、
はい、
難しいんじゃないかなと、でも女2人で生きていくってことを覚悟して、
うんうん、
で女2人で、仕事を一緒にやっていこう、
うん、
でそれってどんなことなのってことを書いてねっていう話で、始めて、いただいたんですけれども、
そうですね、
結局そのカフェは何年、2年、
2年間ですね、
終わってしまったことはあれなんですけども、はい、でもやっぱりその2人で生活していくとか、そのお金のこととか、経済的なこととか、
そうです
ね、仕事をしていくってことは、
はい、
マミさんの中で今どんな風に振り返られる感じなんですかね。
そうですね、あ、っていうかカフェはまだ終わったわけではないので、
ごめんなさい、カフェは続きますよ。
そのことは、うん、すごく考えて、今頭の中のほとんどそれですけれども、そうですね、そのやっぱり一緒に仕事をするっていうことは、つまり、もう朝おはようって言って起きてから、お休みっていうまでずっと一緒なわけですよね、でそれが結局はギリギリまでは大丈夫だとは思っていたんですけど、結局そうではなかったのかなって今振り返ると思うんですよね。その生活空間の、もうみのりさんがびっくりしてたけど、本当に狭い部屋で、で笹野さんも自分の好きなヨガもできないし、で私はずっと音楽やってたから、その楽器をちょっと触ったりすることもそこではできないっていう生活の中で、そうですね、いろんなそういう制約を感じながら、そして一番苦しかったのはその経済的な部分もね、大きかったと思いますね。
なんか芸能人の離婚会見を聞いてるような気分になってきました。私なんか私芸能リポーターな気分になってきたよ。
でもこんな話しないよね、経済的に苦しかったとか。
でもあるんじゃない、なんだっけ、なんか酒井正明だっけ、なんか六さんがさ、エビが送られて苦しかったとかさ、そういうこと言ってるような、なんかそんな感じの レポートをしてるような、離婚会見のようなね、一人の離婚会見だけど、いやでも私は今回ね、その二人が本当に頑張って仕事をしてきて、生活をしてきて、で本当に多分どんなカップルでも喧嘩するし、すれ違いもあるし、でもこんな風に終わった後も普通にさ、喋ることができるような関係に保ってたっていうのは、
そうですね、
偉いなっていうかね、やっぱ嬉しいなと思いました。2人と友達だから、その4人で遊んでたから、はっきり言ってマミさんとだけ会うとか笹野さんとだけ会うってことが、私はこの何年かほとんどない状況だったのが、
そうだよね、
この1ヶ月間か、 あの突然別々に個別に会うようになってて、ね、個別に話を聞いていくような状況になってて、そうで私も実はその9月にその別れの危機があったんですよ、もっこちゃんがもう終わりにしたいとか言って本当にもうあの
セリフが同じだったんだよね、笹野とね、
笹野さんももう終わりにしたいって言ってきたんだ、そう
そ
う、
あのちょっと距離を置きたいみたいな、
あ
で同じだったんでしょ、
私は出てってって言われましたけどね距離を置きたいじゃなくて出てってって、
うちの場合は笹野さんが出ていきました、う
ん、あそっか、はい、やっぱりなんかそこってさ、大家と誰が契約してるかってところにさ、
あそ
う
か、
そういうなんかやっぱそういうところで書類に人間はとらわれるんだねって思ったんですけど、 なるほどね、なんで私が出てかなきゃいけないのかしらって思ったんだけどでも、まあ、そういう形式にとらわれるんだよね人ってね、まあ、とにかく私は出ていきませんでした、はい、そしてそう、しつこくっていうかね、おかげよ、まみさんと笹野さんの
何
2人のことが大変すぎて、でもっこちゃんも2人が大変だなって分かってて2人が別れるのどうしようやだら寂しいって思ったら、なんとなく2人の話をしてるとこっちが心を温まってこっちだけでもしっかりやんなきゃなみたいな、
よかったよ
反面教師にさせていただきました、どうもありがとうございました、
よかった、
この後のまみさんの1人の寂しい生活のご報告については曲の後でお話ししていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
今日はゲストに藤本まみさんをお迎えしてお送りしています、わーぼしです。ちょうどさ、アイラが出た時に、うん、 あのお母さんが亡くなったんですよね。
そうなんですよね、うん、あのタイミングもね、うん、そうそう、
マミはレズビアンだったのねと思いながら、
あ、それはもうでも笹野さんと、うん、まださん付けに慣れてないんですけど、うん、一緒に暮らすっていう時に、うん、あの笹野さんはこういう人だっていうのを前に話してたので、うん、その時にはね、
うん、お母さんはその時どんな反応だったんですか、は
い、もうすごく反対っていうのを前面に言いましたね、うん、あのお母さんは絶対反対だよみたいな感じで、
うん、
そう しかもね、あんな遊んでばっかりで働いたこちゃんと働いたことがないような人とか言ってね、うん、案外鋭いんですけどね
だから遊んでるっていう考え事ばっかりしてる感じですけどね、
まあ、さすが偉いわ、
は
い、
笹野さんがまあでもお母さんと、でも本当にアイラが出て藤本真美が笹野みちると、ね、はい、一緒にいるっていうような記事をお母さん読まれたと思うんだけど、はい、本当にそれから本当に1週間経たないような状況でしたよね。
はい、
私も本当ね、あの葬式にも伺わせていただきましたけども、
で
マミさんもお父さんも亡くなってるじゃないですか、
はい、
一人っ子じゃない？
そう、一人っ子なんです。
35だよね今、
6年もね、はい、
その若さで
いやいや
本当にあのであんまりいとことかもいないでしょ
う。そうね、親戚少ないんだよね。
少ないんだよね。
うん、
そう、その中でなんか多分ね、あの一人ぼっちってイメージってさ、どんな風に自分で、うん、受け入れてるのかなと、ね、
いや意外とね、その自分の現状を、うん、もう本当に一人ぼっちでとかそういうことはね、うん、意外となくてですね、うん、まあキャンディーもいるし、
うん、
犬のキャンディーがすごくいてくれてよかったなと思うんですけどね、そうだな、でもそう、母が亡くなった時に笹野さんがいてくれたことは本当にありがたかったんですよね、
うん、
あの時今の一人の、うん、状況だったらすごく辛かったと思うんだけど、
うんうん
うんうん、そうだな、でも今そうですね、そのパートナーがいなくなってしまったっていうことに関して、そうだな、
なんか考えちゃうよね、その家族がいるから孤独じゃないと、うん、ってことは言い切れないし、うん、家族がいても寂しいは寂しいと思うんだけども、 でもその本当にその自分がその頼れる人がいるかいないかって、うん、でそのパートナーっていうのが どういうぐらいの重みを持つのかなってことをやっぱり思うんだよ ね、
う
ん、
そうだね、
で私にとっての、うん、そのパートナーの重みと、もしかしたらマミさんがそのお母さん亡くなった時にいてくれてよかったと思った時の、はい、そのパートナーのありがたさみたいなのってさ、
うん、
なんかあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそのなんかそのなんだろうな、パートナーっていうのがマミさんにとって どういう存在で、うん、でこれから例えばじゃあどんな風に、まあ、パートナーをやっぱり探したいのか、それともなんか、はい、なんていうのかな、
探したいですよ
じゃあ募集しましょうかここで笹野みちると付き合った女笹野みちるのいろんなことをもしかしたら教えてくれるかもしれない。
そんな宣伝文句
そんなことはないけども、
なんかね、その笹野さんは、うん、あれなんですよね、結局その神様ヨガをね、うん、すごく真剣にやってて、うん、でヨガの聖典とかもすごく読み込んでるんだ、うん、そうだ
ね、スピリチュアルだね、
そう、うん、読み込んでるってね、でそのやっぱり人はまず一人一人で自立していてっていうところが大前提で生きてるんだよね、
うん、
でまあ私もそれはそうだなって思うし、あとまず自立してないと誰といてもそれは結局自分の中の問題として返ってくるっていうのもすごくわかるんだけど、なんていうのかな、それを踏まえた上でもやっぱり誰かとこう寄り添って生きていくっていうことに向かいたいと思うんですよね。
あ、でもすごくよくわかります。私ね、
はい、
まあ、笹野さんはいないとこでこういう話をしては何かとは思うんですけど、
はい、
でも2人からお話を聞いてるうちに、
はい、
やっぱ笹野さんのやっぱ一人で生きてるって本当にあの方すごい自立心が強くて、
うん、
なんて言うんだろう、 子なんだよね本当に ね、はい、そういう意味ではものすごく子 で、あの取材してる時思ったけども、そのマミさんは笹野さんを家族って思ってた感じがしたんです。そうですね、私、はい、マミさんとって笹野さん何って話聞いた時に、はい、なんか家族みたいなものってだけど、うん、笹野さんは家族はいらないって言ったのねで家族間の違いもあると思うんだけども、うん、それってやっぱりそのどういうふうに人と付き合うかってことが、はい、そのお互いにやっぱりちゃんとしてないと、ね、ちゃんとってかなんか分かり合えてないというか共通一致してないと、そうだね、うん、そのパートナーに求めてるものは違ってくるんだなって感じがやっぱりしたんだよね。そうだから今もみさんがおっしゃってることなんかすごくね、うん、なるほどねという感じがしましたけど、うん、そうですね、でもじゃあ私にとってパートナーって誰か何かって思うとやっぱりなんか 今までなんだろうな、難しいよねそこね、うん、何を求めるかっていうのが、そうだね、だからそう一人本当は一人だけども、うん、その一人ってことをちゃんと自覚しながら二人でいるっていうのは、まあ、当然なんだろうけど、そうね、うん、どっかでそのパートナーってっていうものはいることの安心感とかってすごくあるじゃないですか、うんうんうん、
そうよね、はい、
そう、
まあ、よく言われるけどこう喜びは倍に苦しみは半分にじゃないけどね、うん、あの2人いるからこそのっていうのがやっぱいい、
いいなって思うのね、
そういいなって思うんですよ ね、
でもやっぱ憎しみもね結構あのそうね結構どうなんだろう、パートナーがいることでのストレスっていうのもやっぱりあるから、私今回、うん、あのもっこちゃんとはあの終わりにしようって言われた時に、はい、あのちょっと悲しかったけど一方で少しね、うん、ワクッてしたわけワクッてしたわけよ。何にワクッとしたかっていうと、うん、一人のお家っていうのにワクッとしたわけ。で結構不動産屋さんとか勝手にも調べちゃっててあの不動産屋にも電話して、
そう
あので不動産屋さんと喋って、うん、もうもし別れるんだったら賃貸じゃなくてマンション買おうと思ったのマンション買おうと思って、私はいくらのマンションを買えるんですかみたいなことをもう不動産屋さんといろいろ話をしてて、うん、今どんなあのお家に住んでらっしゃるんですかとか、どういう生活なんですかとか、だからもう勝手に嘘ついてさ、いやあの離婚するんですとか言って夫に追い出されたので、ね、結構急なんですよみたいな話したら結構同情されて嬉しかったりとかしてさそう、なんか離婚した女で夫から家を追い出される、しかも夫は持ち家のマンションを自分から奪った男っていう風にねそういう物語を作ったの。そしたらすごく盛り上がって結構なんか楽しいとか思ってさ
それはどうなの。 でも
なんか自分の中ではその今までの夫と一緒にいた生活、結婚生活をやめて、はい、新しく人生をスタートするその自由な女っていうさ、ね、そういう感じがあったわけよ。
わかるよそれ、ちょっとあったよ私
も。あるでしょ、うん、だから笹野さんといってものすごく楽しかった時とか、うんうん、パートナーがいることでの安心感とか気持ちよさもあるけども、うん、一方で一人でいる時のすごく自由な感じとか、
あるよね、
なんかやりたいことやりたい時にやれる、
う
ん、楽しさみたいなのとかさ、
そうそう
そう、うん、それは天秤にかけられるもんなのかな。
そうだな、でもそうだな、まあ今はね、あの、うん、その一人の自由さがものすごい久しぶりに来たもので、うん、ちょっとワクってなってるけど、うん、まあそうだな、これをずっとそこにあの執着したくないなっていう気はしますね、
一人でやることに、うん、私一人でから、うん、でもそうだね、どうなんだろうね、これすごく難しいというか、皆さん どうなんだろう、上星聞いてる人はあの付き合うのと一緒に住むってまた別じゃないですか、はい、
そうですね、
だから一人で、私のやっぱり理想は一、うん、人一個ずつお家があって、
なるほど、
あの会った方がいいなと思ったの今回、うんうんうん、もっこちゃんと喧嘩した時に、やっぱり一つの家って辛いなと思って、自分は一個の家をちゃんと持てるように、うんうん、もうちょっとあの私は借りられる、買える家ってものすごくね、あの中古も50年ぐらい30年ぐらい中古じゃないと買えないことが分かったわけ、うんうんうん、今回の不動産リサーチで、だからもうちょっと自分に経済力を持ち、でもう一個家を買おうというふうに、
なるほど、
でもっこちゃんとはあの別の家を持ちながら、まあどっちかに住んでてもいいんだけど、うんうん、ちょっと今日は面倒くさそうな雰囲気あるから逃れられる場所とかそういう風に作りたいなと思った
なるほど、
やっぱり一個ずつ家お家があった方がいいんじゃないかと思いました。
それさ、
うん、
家が2つなくても部屋が2つあればいいんじゃないの。
ダメなんだよ、
ダメなんだ、
部屋が2つだと、あ、ダメなんだよって言い切るのはなんだけどなんかね、やっぱね、
ダメなんだ、
うん、あの台所とトイレが一緒っていうのが人間 の、 その命のなんて言うんでしょう、
なるほど、
綱である水場が一緒っていうのはやっぱそこで共同体が生まれるわけよ。
そうか、
そういう、あとトイレが一緒とかさ、うん、そうではないところに やっぱ必要なんだなと。で私やっぱそこが自分には大事なんだなってことは思った。でパートナーシップっていうかそのパートナーとして、はい、そのあの人といて何が楽しいとか、うん、何を気持ちよく思ってるかとか、うん、そのパートナーに求めてるっていうよりもっこちゃんに求めてる種類のものっていうのが、うん、なんか自分の中では分かってきてて、うん、で何が嫌だってことも分かるわけじゃん、
うん、
そう、
そうね、
そうで、うん、これ以上新しい発見がないっていう状況にさ3年ぐらい経つとなるじゃん、
うん、
なるかなあるかなこれからも。
そうなんかね、なんか、うん、今回のことでね、うん、友達が、話してくれた中の一つにね、うん、やっぱり3年っていうのはあその人はね、精神科のクリニックの受付をしてるのね、
うん、
でそこの先生もいもうね大抵3年経つとそういうパートナー同士とか結婚してる人同士とかっていうのは問題が必ず起きてくると、なるほどね、で、まあ、うちも3年だったんですけどね、うんうん、で大抵、まあ、ヘテロのカップルとかだとそこで子供が生まれたり、
うん、
新しい何かが起こってそこで変換していくんだってその気持ちとかが。
なるほどね、
気持ちとかをね、
レズビアはないよね女同士は ね、
ね子供っていうのはもうないじゃない、
うん、
だからそれをなんていうのかな初めのその恋の情熱とかでもういけない状況になった時に何をこうそれぞれが考えてその関係を継続していくかっていうのはきっと課題なんじゃないかと思うんですよね、うん、
いや私本気で、うん、子供作ろうと思ったもん今
回。ああ言ってたね、うん、なんか前もね
別にそのもこちゃんとの生活をなんとかするためっていうよりは、うんうんうん、その自分の人生を考えた時に70代80代があまりにも暇なんじゃないかと思って、うん、子供のことでハラハラする人生を送ってみたいって初めて思ったわけ。
長生きするし、
ね、長生きするから、うん、子供とか孫のことでハラハラさせてよみたいなさそうじゃないとちょっと時間が持たないぐらいに暇じゃないかと思ったら、
ね、
もう自分のエゴのために子供産むともうそれは分かってるわけ。なんかその申し訳ないけどこんな時代に産んで申し訳ないけど産むよっていう覚悟で私は産むから産ませてよっていう思ったぐらいに、でもそうするとちょっと新しいことができてちょっとワクワクするわけ、うん、2人で名前とか決めちゃったりとかして、
うん、
それ時間楽しいわけよ、うん、私たちの子供の名前なんとかでってしばらくその赤ちゃんごっこしてた
す、うん、あ本当そうなんだ。
別にバブーって言ってるわけじゃなくて赤ちゃんがいるつもりで生活してるってことで、ね、これ新しい風だわとか思うけど、うん、そういうふうにやっぱりそうなのよ。新しいものがないとなんとなくそのじゃあ何を求めてるかってことが本当に問われてくるカップルになってくると思うんですよ。そう、ここはだんだん深い話になってきたんですけどどうだろう、ちょっとまた次回来てもらえるこれなんか
かしこまりました。
なんかその来てもらえるとか言ってすみませんねゲストに来ていただきたいぐらいにそのパートナーに何求めてるかとか、
うん、
じゃあ例えばじゃあ一人で生きていくってどういうことなのとか、
そうよ、ね、
その時にやっぱ女友達ってものすごく大切だと思うんだけども、
う
ん、
そうよ
友達とはじゃあ どんな風な付き合い方ができるのかとか、
うん、
でも友達とそのやっぱりパートナーに求めてるさ、やっぱパートナーに求めてるものってどっかですごくなんて言うんだろうな、感情をもうちょっと出してもいいとかすごく甘えられるとか、うん、緩いとこもあるわけじゃん、ね、じゃあ女友達にはどういうふうにできるのかとか、うん、そんなことをちょっとね一人で生きてる人もでパートナーでちょっと苦しんでる人もですごく大、ね、幸せなパートナーシップを今やってますとか理想の私たちは関係ではないかと思う方とかもぜひぜひ誰が人との付き合い方だよねこれ本当に、
ね、
っていうことを聞きたいなというふうに思ってます。メールはバーボシに投稿するのをクリックを押していただければ私が直接読めるメールに来ますのでぜひお願いいたします。ということで、まあ、マミさん、
はい、
ファンソンカフェはね続けていきます、
はい、
10月末ぐらいに、
はい、
うん、リオープンということで、
そうですね、
美味しいご飯もまた続くよっていうね、
はい、
頑張ってほしいと思います、
はい、
どんな風なお店にするとか、もう笹野みちるが売りじゃなくなるわけじゃない。
そうです
う笹野みちる、あの人がやってるレズビアンのカップルのお店とかいう感じじゃなくなるんだけど、うん、
レズビアンは大歓迎なんですけどね、はいはい、いらしてくださってこうそれとなくレインボーバンドとかを手に取っていただければあそうなんだなって思って
で何ですレズバリとかあるんですか
ニヤニヤっとしながら近づいてって話しかけますので、
ね、はい、というようなこともあるそうです。でお店のなんだろう内容とかも変わったりは。
そうですね、ちょっと、営業時間とかも変わると思うんですけれども、うんうん、夜そうやってなんか深く話したいなっていう方はですね週末に来ていただければ話せるような感じにしようかと思うんですよ、
ね、
うん、
そういうような、まあ、お店でちょっと良くなりそうな感じはしますよ、は
い、
私もなんかいろいろ
と
見てね、あのコールさいことを言ってて、なんか
いえいえもう本当に助かっております。
いえとんでもない、あのマミさんのお店行って私やっぱ私もなんかカフェやりたいとか思ったもん、楽しそうだよね。なんかね、
大変だけどね、
大変だけどね、うん、まあ、ということで新しいファンソンカフェがもしというかもうすぐオープンなので、あのネットなどで情報確認してぜひぜひファンソンカフェにも行ってください、はい、
今日マミさん、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.
インターネットラジオバーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。みちるちゃん聞いてるかな、ね、あの笹野さんも、あと笹野さんと藤本さんだけじゃなくて本当にあの9月にはいろんな別れとか変化が ありましたね。であのそのこと笹野さんとも話したんだけども、笹野さんもあの笹野さんからも、ま、マミ藤本真美さんからも別々にあのここのホームページが面白いよっていうのが全く同じホームページを私は紹介されて、そのホームページ見ると9月にはものすごい星の動きがあって新しい転換期ですよっていうのことは書いてあったの。やっぱ本当安倍が辞めたのもさ、全てなんか説明がつくようなそんな感じがそれぐらいいろいろ変わってますけど、皆さんの生活はどういうふうに変わってますか。私の中でもね、あのもっこちゃんとは仲直りしたんですけども、あのいくつかいろんな変化が起き始めようとしています。そのことが何だろう、あのお知らせできるのはもうちょっと後かもしれないんですけれども、自分の中でもこれ転換期だなって思うことがいくつか起き始めていて、そうでもそうやって気づけるのはいいよね。これからどうやって生きていこうとか、誰と生きていこうもそうだけども、自分がでもやっぱどういうふうに生きていこうかってことを、なんかその別れとか別れの危機とか人が別れるのを見ながら改めて考えることができた秋です。皆さんはどんな秋をお過ごしでしょうか。ということでインターネットラジオバーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.